亀岡のこれからを考えよう、にぎわいラジオ亀岡未来人。亀岡にはたくさんの偉大な歴史的人物がいます。今同じようにこれからの亀岡を考えるたくさんの未来人がいます。そんな亀岡未来人を紹介しながら亀岡のこれからを考えていく番組です。こんにちは、 GBS 京都学園大学放送局1回生の佐藤遥です。さて今回第10回目は京都 NPO センター事務局長の野池雅人さんと、にぎわい創出プロジェクトチームのリーダー高橋ひろきさん、同じくメンバーの早田和則さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。さて野池さんは京都 NPO センターの事務局長をされているということですが、はい、京都 NPO センターはどんなことをしているんですか？
はい、京都 NPO センターはですね、はい、京都府内に約1200法人ほど NPO 法人がありますけれども、はい、そういったこう街づくりをされている方とか地域で活動されている皆さんを応援するセンターとして、14年前にできた NPO です。で、私はそこで、皆さんに、人のこと、人材育成や、資金的なことを、支援しているということに しています。
はい、野池さんはファシリテーターとして番組を制作しているにぎわい創出プロジェクトチームと関わってこられたんですが、はいはい、このチームの取り組みのテーマであるコミュニティ FM の立ち上げや、はい、この亀岡未来人の制作についてどのように考えておられますか？はい、
ねえ、そうですね、考えてるか、難しい質問ですけども、まずそういうふうな、にぎわい創出っていうテーマがね、最初にあったんですけれども、そこからこうずっと本当に1年半ぐらい、何するかっていうのを ね、やってましたね。
いろんなアイデア、100のアイデアって出したんですよね。
出しましたもんね。
はい、創出のための100のアイデアっていうのをみんなで話し合って、はい、もう手当たり次第にアイデア出し合ったんですよね。うん、でその中で一つ情報発信ということがキーワードになっていったんですね。
行きましたね。で、まずはもう思ってること全部出し合おうというところからでしたので、もう最終的にこういうコミュニティ FM の話になっていくとかっていうのは最初はもう全然想像つきませんでしたけれども。
そうだったんですか。
はい、でやっぱりみんなでね話し合っていく中で、高橋さんおっしゃっていただいたようにやっぱり発信力が亀岡では弱いんじゃないかっていう議論になりまして、はい、で、地域の中で発信するメディアってどういうものあるんだろうかとか、
ね、ホームページとかね、いろいろ地域のナビっていう ね
探したりしましたね。
サイトをしたりしながら、でもこう話してるとコミュニティラジオがね亀岡南端のこのエリアだけ、京都府下でないんだよっていうことを聞いて、でじゃあやろうやないかと、緊急事態の対応とか、そういうのも含めて意味あるよねっていうことで、
そうですね、なんかそういったこう先が見えてきたところで、一つのプロジェクトとしてそれを動かせるんじゃないかっていうことが ね見えてきましたよね。もう本当に最初はどうなるかって感じでしたけどね。
野池さんまた別にねラジオカフェの方にも深く関わっておられるっていうところも、
京都 NPO センターとして京都市内になりますけれども、こういった NPO とか市民活動の情報発信を応援しようという放送局を京都 NPO センターも立ち上げから関わっていましたので、コミュニティ FM っていうキーワードが出てきたところで、私ももう一歩こう情報提供できたりとか、立ち上げに関する支援もできるんじゃないかということで、そこも一つつながったところでありましたね。
つながりを持っておられたのでね、そもそも話としてはスムースにというか、進んだ、無理なく進んだというか、
トントン拍子でしたね。
トントン拍子
だだけそのラジオがないっていうのも珍しいですよね。
そうね、せっかくねこうやって学園大学さんに、スタジオがあるっていうのもすごい、もう立ち上げなさいよっていう感じのね立地条件というか、
もう本当全部揃ってましたよね。
揃って材料は全部揃ってて、あともう誰かがやるぞってなったらすぐできそうやなっていうこともなんとなく分かってきてね。
分かってきましたもんね。
やっぱり亀岡の人たちがこうやってラジオを通してみんなに声かけをできるっていうのはすごくいいことだなと思います。
そうですね、
東日本大震災においてもそうでしたけれども、改めて こう、まあ、地域のコミュニティ FM の力が、まあ、ラジオってほとんど聞かれてないじゃないかっていうような、まあ、テレビと比べて弱さもありましたけれども、うん、一方で地域に密着した情報が誰でも出せるということで見直しがね、うん、図られてきてるのかなと思いますし、うん、亀岡もそれできるだろうと、もうこんだけいろんな設備もあって、うん、でこんな、素晴らしいメンバーもいるのでね、
はい、
佐藤さんも含めてね、はい、いらっしゃるので、これはもうやるしかないなっていう感じでしたね。
口うまいですよね。
本当にそう思ってくれていることを信じてありがとうございます。はい、そして、はい、今回が第10回目の放送となりますが、はい、高橋さんや早田さんはこの10回の番組を制作してきた感想を教えてください。
もうほな簡単に、もうあっという間でした正直。で初めはどうなるかなと思ってたんですが、だんだん慣れてきて、あ、なんとなくこんな感じかなっていうのがちょっとずつ分かってきました。はい、でまあまあまだこれで終わるのはやっぱり寂しいな、まだ来年もあるなっていうのはちょっと、はい、
そうですよね、
考えてはいますけども、
はい、高橋さんは、
はい、そうです、10回ね本当あっという間でしたし、ね、かなりね知り合いの方というか身内に近い方に登場してもらったっていう10回だったかなと思うんですけども、それでもねいろんなやっぱり皆さん取り組みがそれぞれいろんなことしてはるので、番組そのものがねすごい、そうなんていうか盛りだくさんというかですね、話がみんな上手で面白かったなと思いますよね。でそれを通してやっぱりその番組の作り方といいますか、あ、こうやって作っていくんやなっていうのをちょっとだけでもね、うん、分かってきたの で、ね、これをまあ次年度積み上げて、もうちょっといろいろアレンジしたね、
そうですね、
番組をね作っていけたらなと思いますけどね、うん、
この10回を通して何かつながる番組だったり、なんでしょうね、こうつながるものができるといいなと思います。
そうですね、
はい、うん、
そうそう、つながるっていうのはかなりキーワードで、うん、僕らにとってもその、うん、いろんな、ね、うん、地域の皆さん知らんかった人とどんどんどんどん知り合っていくっていうこともそうやし、多分これをその未来にね、それこそ子どもたちにつなげて、はい、よりこうたくましい地域を作っていくというか、うん、そのため の、 一つの礎かなと思いますけどね。
はい、
はい、
亀岡の未来を見つめる亀岡未来人。
未来人。
そして野池さんから見て、はい、この亀岡っていうのはどんな街ですか？はい、
まあ、今、ね、こういった形で、定期的に来させていただいてますけれども、はい、最初こう皆さんで話し合いしていた時には、亀岡には何にもないんだと皆さんがすごい言ってらっしゃったんですね。でも一方で突き詰めていろいろポストイット使ったりとかワークショップしてみると、むちゃむちゃいろんな素材あるじゃないかと、
はい、
で、地域で頑張ってる NPO やですね、未来人と言われるような人たちもですねたくさんいるということで、ないんじゃなくて知らないだけなんじゃないかとかですね、それがつながってないだけなんじゃないかということで、見えてきたんですね。なんか僕も日常的には亀岡で住んでるわけではないですけれども、はい、亀岡に来るとですね、やっぱりこう動いてアクティブな人たちに出会えてやっぱり元気もらえますし、で何よりもこうまだまだできることがたくさんある、この放送局のこともそうですし、亀岡ナビのこともそうですし、これが割とその行政も民間の力も企業の方も近い距離でいろんなことができる街なんじゃないかなと思ってます。
ちょっと難しい質問をしてしまうかもしれないんですけれどもいいですか？
どうぞ、は
い、京都市と亀岡を比べて、はい、亀岡にしかないものだったりとか、はい、亀岡だからこそできるもの、はい、はいはい、というのは何かありますか？
難しいですね
南端市と比べて
南端市とないところもありますそうですね、まあ、ちょっと重なるかもしれませんけれども、やっぱり京都市は140万人いて、で、大学も二十数校あってですね、やっぱり距離がそれぞれ遠い感じがするんですね、まあ、人もたくさんいるからかもしれませんけれども、はい、でも今亀岡市に関して言えばですね、まあ、この京都学園大学の皆さんと学生さんたちとの距離も非常に近いですし、 NPO の方々もいろいろたくさんの活動ありますけれども、それぞれ連携が、まあ、しやすい、そして行政とも連携を取りやすい、 そういった面ではもう亀岡は、非常に京都市とはちょっと違う、それだけもう密着的な関係性が作れるというのは大きいと思いますね。
そうですね、
うん、ちょうどね、人口規模としては、うん、まあ、10万人弱というね、8万から9万ぐらいですかね、はい、今
9万3000ですね、
うん、そうなんですか、
はい、ぐらいの人口って僕、まあ、あの都市計画のね仕事を昔してたんですけど、うん、すごいこう町としてはあの育てやすいというかね、あの成立していきやすいというか、うん、はい、いろんなことを取り組んだ時にこう浸透していきやすい規模なんかなと思って、
そうです、ね、
はい、いろんな試みがねやっていく価値があるんじゃないかなと思うんですよね。面白い町です。
全国に10万人として結構ありそうですもんね。
またこうやったことがこう反響もやっぱりなんていうんですかね、感じ取りやすいと思うんですよね。そういう意味ではすごくこのラジオ放送も、まあ、今は、京都市内に流れていて、でウェブを通じて亀岡の方に聞いてもらってますけど、うん、きっとこれが本当にダイレクトで聞けるようになると、やっぱりあ聞いたでとか、うん、あの、うん、私も出たいんだとかですね、うん、そういうのがやっぱり話が、ね、できるはずだと思うんです
ね。残念なんですね、亀岡は聞けないんですよね、リアルタイムで。
今はね、
ウェブ配信って聞いたんですけど、
理想の形としたら、うん、もう商店街行ってもガソリンスタンド入っても、うん、本屋さん入ってもどこ行ってもこれが流れてたら、うん、多分、うん、
相当なインパクトです。
そうそう、うん、どこ行っても佐藤さんの声が、ね、流れてるね、うん、
ちょっと恥ずかしいですでもいいことですよね。
いいことです、うん、はい、
はい、ということで高橋さん、早田さんはこれからどんな亀岡にしていきたいですか。
そうですね、
街づくり、
街づくり、街づくり言うたらもう遠い将来の話まで含まれちゃうと思うんですけれども、
はい、
今はとりあえずにぎわいプロジェクトっていうことでやってるのであれば、うん、まあ、ここ数年、まあ、今までこう1年2年頑張ってきたけど、うーん、まだちょっと結果は出てへん、うん、それをもう少し形の見えるものを作っていきたいな、うん、それが必須じゃないと思うんですけどね、まずそれがまず第一歩なのかなと思ってます。
なるほど、
はい、
はい、高橋さんは。
そうですね、僕はあの、まあ、あの毎回言いますけど、
はい、
あの南丹市をベースにね活動してることが多いので、ね、南丹市と亀岡市含めてね、うん、あの活性化していってほしいなというのがあって、うん、はい、でまあ、特に南丹市ではね、あの町ものづくりの町南丹というキャッチコピーを作って、うん、
はい、
あの特色がある町にしていこうみたいな話になってるんですけど、亀岡もね、そういうそのキャッチコピーが何か、まあ、あるのかないのか分かんないですけども、うん、その特色をねぐーっと表に出せる何か見つけていけたらなっていうのを思ってます、う
ん、はい、
はい、
やっぱり先ほども言ってましたけど、亀岡市は反響が大きい分、はい、何かしたらすぐにこう市民に伝わる環境ではありますよね。だから難しいと思いますけれども、うん、こう皆さんでどんどんこう亀岡を盛り上げていって、はい、それを伝えるラジオ、これからも伝えていけるといいなと思います。
ですね、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで今回は野池雅人さん、高橋博樹さん、早田和則さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオのお問い合わせは郵便番号 621-8501 亀岡市役所夢ビジョン推進課、メールアドレスは夢-vision@city.kameoka.kyoto.jp まで。この番組は第4次亀岡市総合計画夢ビジョン、シンボルプロジェクト、にぎわい創出プロジェクトの取り組みの一環として、GBS 京都学園大学放送局の協力を得て制作しています。